Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきました。順に紹介させていただきます。スガリンさん、ありがとうございます。今週も心豊かにしてくださる言葉は楽しみにしております。病気になってから体力が落ち遠くに行けません。リスナーさんの皆さんのメッセージを耳にすることによって旅をした気分になりますとのことです。そうですか。そうですよね。病気になったら確かに体力も気力も落ちてきますよね。今までできてたことがいつも通りのことができなくなったりすることってありますよね。私もこう椅子にかけた時に今まではスッと立ててたんですが、疲れた時は特によっしゃとこうね気合い入れないと立てなくなったりします。まあ、これも疲れなんだなと思います。その時に、まあ、私自身このまま座ってたらますます怠け者になってしまうな、よし今やることやって後でまた横になろうというふうにね、先にやることやろうと言い聞かせると、まあ、立てる時もあります。またスガリンさんはね、あのリスナーさんのメッセージを聞いてくださってると聞いてね、すごく嬉しいです。あの私自身もこうしてリスナーの皆様の声をできるだけ紹介しながら、皆さんとねなんかこう共有しながら、あの人生の何かねためになればなと思って紹介しております。また私自身よく皆さんがね書き留めてくださってるとおっしゃるので、言葉の贈り物を最後アップしてるんですね。 X でもアップしてますが、今日真珠のお話をしました。初めてその私が、いつぞやイベント会社の社長さんからもらった真珠の画像も一緒にアップしておりますので、 X でも見ていただけたらと思います。あ、これかって思ってもらえるかなと思っております。スガリンさん、いつもメッセージに耳を傾けていただきありがとうございます。さあ続いての方です。かあみちゃんさん、ありがとうございます。みょうけいさん、スタッフの皆さん、おはようございます。毎週土曜日の8時欠かさず聞かせてもらってます。ありがとうございます。いつもみょうけいさん優しいお声、話し方に癒されています。また前回学ぶことについてのお話、年齢で何を学ぶのも今更遅いと思っていましたが、何を学ぶにも年齢は関係なく、今更ではなくって今からとみょうけいさんおっしゃってましたね。なるほどと納得しました。一生勉強だと思い、いろんなことに興味を持って前向きに日々を過ごしたいなと思いますとのことです。あ、前回の放送をもう一度こうして語っていただきありがとうございます。今更っていうのは私はないと思います。今からです。やっと今こういうふうに思えたのよね、何をその年で、ではないんですよね。あ、気づけたところから今日からスタートなんだ、そう思ってね生きていきたいですよね。かみちゃんさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。おじいちゃんおばあちゃんが欲しい25歳、森さんよりいただきました。みょうけいさん、いつも楽しく拝聴しております。私は幼い頃に祖父母を亡くし、これといった親戚付き合いもなく両親のみの家で育ちました。大切に育ててもらい感謝しておりますが、成人してある程度親とも離れ、ふとおじいちゃんおばあちゃんがいたらなぁと思うことがあります。夏休みに田舎のおばあちゃんの家に泊まるとか、おばあちゃん家でご飯を食べるみたいな話を聞くたびに、実家とはまた違った安心感が感じられていいなぁと羨ましく思います。実は動物自然が好きということもあり、近々自然の多いところに引っ越したいと思っているのですが、行くあてがありません。若者なりに力仕事などお力になれることは何でもしたい所存です。ぜひうちの近くという市町村様、おじいちゃんおばあちゃん様がいらっしゃいましたら教えてください、森とのことです。わあ、なんと25歳で おじいちゃまおばあちゃんの力になりたい、また自然のあるところに引っ越したいと言ってくださるお気持ち、本当に嬉しいです。このラジオを聞いてくださってる、まあ市町村の担当者様、引っ越せるところってありますかね。また実際ね、そういったところに自らアクセスしてもいいかもしれません。こういったところに住みませんかっていうね、募集をしてるところってあると思うんですよね。京都の左京区のね、桃井っていう本当に北の北のところにも畑を借りてる若者が多いと聞いてます。そして近くのね、ご年配のところのお手伝いをしてる人がいるっていうのも聞いたことがあります。また直接おじいちゃまおばあちゃまと一緒に住むことがちょっと難しいんであれば、介護のお仕事もありますよ。今ね、県外で介護のお仕事を探してるね、介護職を探してるとこってたくさんあるので、インターネットで介護職、介護福祉士を探してみてください。あと地域おこし協力隊で検索してみてください。もう探しています。あとは生活支援コーディネーターというのも検索していただくとありますので、どうかどうかこちらからアクセスするのもいいでしょう。また市町村のどなたか聞いてくださってたら、また番組にメールをいただけたらと思います。森さん、これからもねアクセスしてくださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。新潟の一リスナーさんよりいただきました。妙計さん、いつもラジオを聞くだけですが初めてメールをさせていただきます。妙計さん、長岡での講演会のご縁をいただきありがとうございました。まさか自宅から車で30分ほどの場所に本物の妙計さんがいらっしゃること自体が不思議な感覚でした。講演では小金の言葉を目から鱗で、走り書きのメモを見ながらこれからの人生の中で生かしていきたいと思います。講演後にサインをいただいた際に、ラジオのリスナーですと直接お伝えすることもできて嬉しかったです。はい、もちろん私も覚えてます。ラジオ聞いてますよって言ってくださったんですね。しかも KBS 京都のポッドキャストでも聞いてくださってると聞いてね、本当に感動しました。新潟の一リスナーさん、もう今でも姿が鮮明に残っています。さらに、新潟の一リスナーさんは、新潟でも番組を聞くことができるこの番組、本当にありがとうございます。また番組をサポートしてくださってる井村さん、本当にありがとうございますと、井村さんにもこうして感謝の気持ちをメールに託してくださいました。本当に嬉しいです。スタッフの皆さんに共有したいと思います。これからも新潟からのリスナーの一人として番組を楽しみに聞かせていただきます。ありがとうございましたとのことです。新潟の一リスナーさん、ありがとうございます。本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。安代さん、いつもありがとうございます。妙計さん、いつも法話を楽しみにしております。人生いつも学ぶことで生き生きできると聞いて、学ぶことを忘れないようにと思ってます。そして妙計さんのネット上の日替わり法話を拝聴して勉強になっておりますとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。嬉しいです。さあ続いての方です。ジョージさん、いつもいつも番組が始まってから10年間送り続けてくださってます。妙計さん、おはようございます。平等に与えられた光、空気、風、光。私たちはどんなに比較の世界の中で生まれても、平等にそれを与えられてるんですね。私はその当たり前に意識を向けていませんでしたとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。私たちは不平等だって言いながら、でもその前にこうして平等に与えられているものがたくさんあるんですよね。そのことをメールに託してくださいました。ジョージさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ジュリーさん、ありがとうございます。妙計さん、私は主人のお墓に行くと心が穏やかになるんですとのことです。そうですか。なんか身近にね、 なんかご主人がいてくれるような気がしますよね。ただ一つだけ、ご主人様はお骨にだけいるわけじゃないのですよ。阿弥陀様のお浄土におられます。ですから必ずご本尊にも合掌してくださいね。お骨だけではない、もちろん樹木に合掌することも必要です。ただまず阿弥陀様のところにご主人はおられます。仏となっておられますので、ご本尊に合掌してから次にお墓に行かれてくださいね。必ず順番があるのでよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。ラジオ部屋の怪人さん、ありがとうございます。妙計さん、日照券のお話ありがとうございます。いつも通りラジコで聞き直してメモを書いております。人を羨ましく思ったりすること、仕方ないし、人はそれぞれ悩みを持ってますよね。思いやりと気持ち分かっていてもなかなか実行できません。毎日が修行です、とのことです。分かっていてもなかなか実行できない、もうこれが煩悩具足の凡夫です。だから毎日南無阿弥陀仏の念仏をいただきたいですね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。